おいてはデジタルを使え。デジタルとシニアの意外な関係。シニアはデジタル技術を使うのに向いてないと思っていませんか？実はシニアにこそデジタル技術を使ってほしい理由があるのです。もしかしたらデジタルであなたの生活が一変するかもしれません。パソコンやスマートフォン、AI をはじめとしたデジタル機器や技術は、多くの人にとって欠かせないものになっており、便利で快適な生活を送るのに役立っています。しかしシニアの中には、デジタルはちょっと苦手と感じて使うのを敬遠している方もいるかもしれません。実はそんなシニアこそデジタル技術の恩恵を受けやすいことをご存知でしょうか。デジタルは救世主。年齢を重ねると視力や聴力、筋力などの身体機能が衰え、生活の様々な面で不便を感じます。小さい文字が読みにくい、音が聞こえにくい、歩くとすぐに疲れてしまうなど、シニアの困りごとは生活の至るところにあります。そんなシニアの困りごとは、実はデジタル技術で解決できることがたくさん。例えば、ウェブサイトの音声読み上げ機能を使えば、視力や色の判別力が低下した方でも、音声で内容を把握できます。また、画像の拡大機能を使えば、メガネなどがなくても、細かな文字や画像の細部まで見られます。ネット通販を使えば、たくさん歩かなくても、生活に必要なものを入手できます。デジタル技術は多くのシニアを助ける救世主になるかもしれないのです。誰もがデジタルを。デジタル技術で生活を便利快適にすることは DX、デジタルトランスフォーメーションと呼ばれます。DX は観光庁や民間企業、学校など様々な場所で拡大中。これから先は誰もがデジタル技術を使うのが当たり前になっていくかもしれません。写真2点あります。1、スマホを片手に持った女性、スマホ決済をしている様子。2、カタログポケットアプリで広報西尾の文字を拡大した様子。何倍にも大きくなって読みやすい。写真終わり。デジタル化の現状は、シニア世代の利用率。内閣府が5年に実施した情報通信機器の利活用に関する世論調査によれば、情報通信機器、スマートフォンなどをよく利用する、時々利用する割合は、18歳から59歳までの世代で約 96% から 99% です。60歳から69歳は約 84%、70歳以上は約 49% と、年齢が上がるにつれて利用する人の割合は減っています。使い方がわかれば、情報通信機器を利用しない理由は、使い方がわからないが 51%、家族に任せれば良いと考えているが 38%、自分の生活に必要ないが 37% などとなっています。使い方がわからないから使っていない方は、実に2人に1人以上。デジタル技術を敬遠しているシニアの中には、使い方さえわかればデジタル技術を使ってみたいと考えている方が案外多いのかもしれません。情報通信機器の利活用に関する世論調査の QR コードがあります。棒グラフ。情報通信機器の利活用に関する世論調査。情報通信機器を利用している回答の割合。縦軸に年齢、横軸に割合が示されています。18歳から29歳。99.3%、30歳から39歳、98.9%、40歳から49歳、97.7%、50歳から59歳、 95.7%、60歳から69歳、84.2%、70歳以上、49.1%。棒グラフ終わり。DX で皆さんの生活を便利に。市情報政策課では、DX という手段を用いて、UX、ユーザーエクスペリエンス、顧客体験を向上させることを目的に、業務のデジタル化や自動化を進めています。写真、3人の男性、左から、情報政策課、鈴木淳主査、越野博之課長補佐、金沢亮主事、写真終わり。問い合わせ先、情報政策課、電話652162。イージー、ラクット窓口、住所変更などの手続きが申請書を記入せずに行えます。住所変更に伴う様々な申請書も記入を省略できるようになりました。QR コードがあります。スマート、西尾スマート申請。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、市役所に行かなくても住民票の写しなど10種類以上の証明を入手できます。QR コードがあります。エニタイム、危険箇所通報。スマートフォンのカメラで道路などの異常箇所を撮影して、地図で位置を選ぶだけ。市 LINE 公式アカウントから通報できます。QR コードがあります。はじめの一歩は大きな一歩。失敗を通して。デジタル技術を使いたいと考えていても、うまく使いこなせないかも、と不安に感じて二の足を踏んでしまう方もいるかもしれません。矛盾するようですが、その不安はデジタル技術を使うことで少しずつ解消できるのです。はじめの一歩が踏み出しにくかったり、小さな失敗を繰り返して上達したりするものは、スポーツや料理など、私たちの生活の中にあふれています。デジタル技術もそれらと同じ。何度か試していくうちに、少しずつ不安が小さくなり、技術や知識も向上していきます。デジタル技術を使いこなすには、まず使ってみることが大切。もしうまくいかなくても、その経験は次に生きるはずです。用語がわからなくても、デジタル技術を使い始めるときにつまずきやすいのが、専門用語です。日本語であれば多くの人が理解できる言葉が、カタカナ言葉や英語で表されたり、省略されたりするため、デジタルに不慣れな方は、何のこと?と戸惑ってしまうのです。わからない言葉は知っている人に聞いたり、自分で調べたりすれば意味がわかります。実は、これも私たちが普段の生活で当たり前に行っていること。それってどういう意味?と気軽に聞いてみたら、案外簡単に理解できるかもしれません。あるある。デジタル失敗談&似ている例。スマホの画面を指で動かそうとしても思った通りに動かない。これは、的を狙ってボールを投げても思ったところに当たらない。アプリを入れすぎて必要なものがどれかわからない。これは、物を買いすぎてどこに何があるのかわからない。あるある終わり。意外と簡単、知れば納得。デジタル用語。アプリ。アプリケーションを省略した言葉で、目的を持ったソフトウェアのこと。知人と連絡を取るためのアプリ。ネット通販をするためのアプリなど、その種類は数百万とも言われます。ブラウザ。スマートフォンなどでインターネット上の情報を見るための機能、アプリです。 パソコンやスマートフォンなどには最初から入っていることが多いです。Wi-Fi、パソコンやスマートフォンをインターネットに接続する無線通信のこと。パスワードを知っている人しか使えないものもあれば、誰でも使えるものもあります。アカウント、インターネット上の個人を認証する情報で、見た目、写真や名前を自由に設定できる場合もあります。アカウント名や写真だけでは本人と確認できないので、注意が必要です。意外と簡単、知れば納得、終わり。スマホ決済にはすぐ慣れました。3年ほど前からスマホ決済を使い始めました。最初の数回は戸惑ったけど、すぐに慣れました。釣り銭が出ないし、ポイント付与などお得な面もあるので、現金と併用して使っています。写真、カフェでスマホ決済を利用。三木ひろみさん。写真終わり。質問されるのには慣れています。年齢を問わず、お客さんの3割くらいがスマホ決済を利用しています。店側は操作に慣れていない方の対応も珍しくないので、気楽にチャレンジしてみても良いかもしれませんね。写真、黙々ダイニング笹と、半地紗恵子さん。写真終わり。扱うのに注意も必要。デジタル技術を使うときには、現実の生活と同じように、取り扱いに注意しなければいけない情報がたくさんあります。預金口座やクレジットカードなどの情報を扱う際は、特に慎重さが必要。それらの情報を求められたら、相手は本当に信用できるか、と疑ってください。また、住所や電話番号などの個人情報は、自分だけでなく家族や知人の情報もむやみにデジタル上で扱わないでください。慣れないうちは周囲に相談しながらデジタル技術を扱うようにして、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。便利な生活を。デジタル技術は使いこなすのに様々な壁や危険性があります。しかしそれ以上に私たちの生活を便利で快適にしてくれます。初めのうちはよくわからなくても大丈夫。まずは何度も使ってみて少しずつデジタルに慣れていってください。デジタルトラブル対策ブック抜粋。総務省がわかりやすくまとめたトラブル対策ブックから、上手にデジタル技術と付き合っていくためのポイントを紹介します。詳しくは QR コードで確認できます。QR コードがあります。トラブルは技術や仕組みで軽減できる。誰もが不安に思う不正アクセスやワンクリック詐欺、高額請求などのトラブル。しかし、それらの多くはデジタル機器の設定や対策アプリなどで防げます。詳しい設定方法は、デジタル機器の購入店などに相談してください。不審な警告メッセージなどは無視する。警告や支給など、不安を煽るようなメッセージが表示されたら、まずは落ち着きましょう。不審なものは無視や削除して大丈夫。どうしても不安が残る場合や、繰り返し表示される場合は、家族や知人、デジタル機器の購入店などに相談しましょう。目にした情報がすべて正しいと思わない。インターネット上には有益な情報がたくさんある一方で、人を騙したり不安にさせたりする悪意ある情報もあります。検索履歴をもとに自分好みの情報が多く表示されることもあるので、情報の整合を見極める力や、偏った考えにならない冷静さが必要です。デジタルトラブル対策ブック抜粋終わり。おいてはデジタルを使え終わり。